発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、新年度がやってきました。これからも毎月第2と第4金曜のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。発電マンこと岩堀義弘さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかいろいろ値上がりなんて話から始まったこの4月ですけど、
そうですね、結構なんかいろいろ難しい世の中にだんだんなってきてるなみたいな。
新年度になって何か変わったことの実感ってありますか？
はい、そうですね、業界の話で言えば、当然売電単価が下がったりとか、
電気を売る、太陽光発電で電気を売るとき
は、前々からもう決まってた話なので、改めて、この4月からそうなんだなっていうことを、ちょっと思ったぐらいで、僕らはもう3ヶ月も4ヶ月も前からですね、そうなるという前提で体制で動いているので、特に、混乱するってことはないんですけれど、やっぱり年々再生可能エネルギーが普及しているのはしているんですけれど、なんていうんですかね、日本ではこうだんだんこう逆に厳しくなってきてるという変な感覚はありますね。
電気代も上がるみたいですよね、今年度。
電気代も上がりますね。これはある意味、仕方がないという部分も若干あるんですけど、再生可能エネルギーが増えていけばいくほど、再エネ賦課金という、再生可能エネルギーを普及させるために高い電気代で買い取っていただいてるじゃないですか。で、普通の値段とその高い値段との差額を、誰かが負担しなきゃいけないんですけど、これは国が負担してるわけでもなく、電力会社が負担してるわけでもなく、実はもう電気を使う全ての人が少しずつ、広く薄く負担しようという形で、1キロワットアワーあたり去年が 2.64円かな、1000キロ使う人であれば、2640円とかね、そういう負担金がかかってくるということですね。その 2.64 円が今年なんだろうかな、ちょっと上がってるんですよね。少しずつこれ毎年毎年上がってくると、再生可能エネルギーが普及すればするほどその単価が上がってい、くという形になって、今まだこれから太陽光発電、風力発電、バイオマス、いろんな再生可能エネルギーが増えるに従って、そこの部分が若干増えてくるという形にはなりますね。
年度末に経産省が基本計画を見直して、再生可能エネルギーを主力電源にするんだっていう位置づけに変えていくんだっていう方針を出しましたよね。
初めて出しましたね。
これちょっと私驚いたんですけど、
そうですね、
ニュース読みながらすごい驚いた。
僕も驚きました。本当ですよね。おかしいなと僕も思った。おかしいなぁ。あれ主力にしてる割にはなんか、やってることはちょっと違うなみたいな。
最大の関門が発電コストの低減で、現在ヨーロッパの倍、ですので、政府案は国際水準を目指して徹底的なコストダウンを図ると言ってるんですけどね。
それはそうですね、コストダウンは図らなきゃいけないですよね。でもコストダウンを図るためにはもう少し事務手続きを簡略化するとかね。非常に事務手続きが煩雑だし、時間もかかるし、とても事業として成り立たない状態になっちゃってますから、逆にそれがまたコスト高に跳ね返ってきちゃいますよね。そうですよね。そこが全然分かってないなみたいなところはありますね。
あと送電線の容量の確保ですよね。
これもコネクト&マネージでしたっけ。計算方法を変えたら、なんか今まで容量がないって言ったのが
随分
出てきましたね。やっぱりみたいな。最初からそうしろよみたいなところはありましたけどね。
太陽光だけじゃなくて、海の上での洋上の風力発電とか、地熱発電の事業化とか、この辺も含めて少し積極的にやっていくっていうことがあるみたいですけども。
そうですね、これがお題目だけじゃなくて、ちゃんと本当やってほしいな、
本気でね、動いてくれるといいなと思いますが、 あの国連の本で出している SDGs、 この頃やっとよく聞くようになってきましたけど、
そうですね、はい、
持続可能な
開発目標、
はいはい、ですね、はい、これは本気でみんな各国やりましょうよというものがもうすでに採択、2015年の段階で採択されているので、はいはい、言ってみたらこの辺の経産省の見直しなんかもその第一歩ですね、今ね。
そうですね、ようやくその第一歩なのかなという気はしますね。
横浜では、スマートシティがオープンしたそうですよ。町と地域が一体で SDGs を目指す、
はあ、
スマートシティプロジェクト、
はい、
サステナブルスマートタウンが町開きを迎え、町開きなんて初めて聞きましたよ
本当ですね、
海開きみたいな ね、山開きとかね、すごいですねこれ ね、
うん、
これちょっと行ってみたいですね、横浜市北区だそうですよ、うん、でやっぱりあの官学一緒になって、あと、そうですね、パナソニックなども一緒になってたみたいですね。
うーん、
簡単にはできないですから、商業施設があったりとか、
はいはい、
分譲マンションとか慶応大学の国際学生寮とか、
お
でその施設にエネルギー供給と町の維持管理を行うマネージメント施設、うん、まあその頭脳的な部分があるってことですよね、
はいはい、まあ、僕も横浜にね学生時代行ったことがあるんで、
ああそうか、
はい、
う
ん、まあ、だからでしたからね、でもね、
まあね、まあ、
開発するところはいっぱいあるなっていう、ね、気はしました ね、
ね、はい、うん、これちょっと一回行ってみたいですよね。
そうですね、うん、見てみたいですね、これは。
オープンしたはいいけれども、その後稼働がどうなっていくかっていうところが一番問題ですもんね。
まあそうですよね、
本当に持続可能で行ってるのかと。
まあまあ、うん、そうですね、まあ、箱だけ作ってね、なかなか運営がうまくいかないっていうケースが結構多いんで、
うん、
でもまあサステナブルですから本当に、うん、ね、サステナブルに運用しないと、
そうですね、
まあ、まあ本当にお題目だけになっちゃいますね、
うん、これでもすでに、町開きですから、モデル地区ではなくってやっていくっていうつもりですもんね、はい、あ、これ一度見に行きたいところですね。あ、
そうですね、面白そうですね、
うん、で、まあ、の岩堀さんもこの東海地区だけではなくてあちこちでやってくださってるんですけど、はい、昨年度は蓄電池セミナーもやってました、はいはい、大勢の方が理解できたみたいですか。
そうですね、
これ個人個人のね、はい、持続可能ですよね。
そうですよね、はい、まず、まあ、家庭の持続可能が、ね、達成できないとやっぱり地域の持続可能にはならないので、うん、そういう意味で非常にまあ多くの方に来ていただいて、うん、でまあ、その後アンケートもいろいろいただいたんですけど、皆さんやっぱりよく理解いただいたということはよく分かりましたし、
うんうん、
質問も、まあ、いろんな積極的な質問もいただきましたんで、
うんうん、
はい、非常に面白かったですね。
蓄電池を導入しそうな雰囲気はありましたか。
やっぱり皆さんやっぱりその必要性は感じていただいたんで、これからまあ少しずつ導入も進むんじゃないかなと思いますけどね。
うん、蓄電池を入れた場合っていうのは、まあ、岩堀さんの場合にはね、はいはい、太陽光発電を導入した場合も、
はい、
それで太陽光発電で貯金ができますよ、発電貯金ができますよという、はいはい、つまりちゃんとこの経済的なこととか、
はい、
日々の生活の中の一つの生活費としてね、
はい、
見積もっていくっていうやり方を教えてくれてたんですけど、
はい、
蓄電池の場合はどうなんですか。
本来は、まあ、僕も太陽光を導入して、うん、まあ、そういうエコな暮らし、それから、まあ、自給自足に向かいましょうよということを提唱しながら、うん、まあ、太陽光を進めたんですけど、
うん、
さ、太陽光と蓄電池があって初めて完成という形になるんですね、
うん、
だからこれは風力なんかでもそうですけど、どうしても再生可能エネルギーっていうのはもう発電の仕方にばらつきがありますよね、うん、実際に使いたい電気っていうのは時間帯がまた別にあったりしますよね。そこを調整するのが蓄電池なんですね、うんうん、だから本来はこの
セット価格でないといけないんだ、
両方セットで初めてその有効に使えるっていうものになってくるんです。だこれがただまあ僕がその太陽光を始めた17、18年前、まだ蓄電池がとんでもなく高くてですね、なかなかそういかなかった、
家庭に置くようなもんじゃなかったですから ね、
だからまあ太陽光からまあ導入始めたんですけれど、ようやくここへ来て蓄電池っていうものが割とまあ家庭でも手の届くものになってきた。片方ではまあ太陽光 の, その 10年買い取りっていうのもまあこれから終了していくっていうのがまあ目前に見えてきたので、であればだいたいね、今回セミナーに来られていた方のほとんどはですね、だいたい太陽光10年近く使われている方なんですね、うんうんうんうん、そうするとだいたいその10年ぐらい前に数百万で導入された太陽光がもう元を取っている方がほとんどなんですよ。
余剰金が入ってきている状態ですね。
そういうことですね、うん、まあそれが売電が今度終わってしまうんですけれど、まあ、元を取った太陽光を今度あとこれまた太陽光って20あと20年ぐらいは使えますので、
パネルはね、
はいはい、でこの使えるパネルをじゃあ有効に使うために蓄電池を導入してそこに貯めて自分で使うということがまあ可能になってきたんじゃないのという、そんな提案をちょっと今回はさせてもらったんですけどね、
う
ん、
これもじゃあ、うまく原価償却できそうですか。
そうですね、
生活の費の中で
蓄電池の場合だとね、じゃあ元を取るかっていうとなかなかそこはね、ちょっと発想を変えなきゃいけないっていう部分がありましてですね、うん、はい、正直まあ例えば家庭で使う蓄電池ってまだまだ値段的には高いんですね、うん、正直、うん、ただその生きている間は電気使うんですけど、その20年間でだって、まあ、1万2000円月々使う方で370万円ぐらいの電気をこの20年で使うことになるんですね。
エネルギー費やっぱかかるんだな。
かかるんです、計算してみると。であればじゃあ今太陽光はあるで蓄電池を導入することによって、ほぼ自給自足、電気を買わなくても済むような暮らしになるんであれば、うん、そのこれから20年に払う電気代を、まあ、極力ゼロに近づけていくことは可能じゃないかなと。
そういう考え方もありということですね。
はい、そうですね、
はい、新年度です。いろいろまた考えることも多くなっていますが、今までの発電マンの話につきましても FM ハイのサイトアーカイブで全部お聞きいただけますので、はい、また聞きながら、次回は4月27日になりますが、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。